それでは通告に従いまして、田原外交員に質問を行います。大きくは3点。1点目につきましては、項目3項目であります。それでは、順に従いまして、一般質問をいたします。まず1点目、東来の道路整備についてでございますけれども、現在までに、数多くの要望が上がっておるかと思っております。その要望に対しての対応策、また今後の取り組みについて、お尋ねをいたします。それでは、ここに書いておりますとおり、救急車が入りにくい道路も含むと書いております。2点目、3点目につきましては、これは、多額の予算を要します。そのために、まず、計画的なものをお伺いをいたします。3点目は、あってはならない自然災害。地震、津波、原発。そして、今、報道もなされております。最初は原発ゼロという国の方針的なものが、それを撤回をなされまして、新たな原発のは作らないという方向にまた転換をされているようでございます。そういうものを踏まえまして、質問を行います。その中に3点目にここに書いてある、通告書に書いております通り、自然災害時の避難道路の計画について、これは市長の政策として、取り組んでいかれたらどうかという私なりの計画として案を示すわけでございます。この3点につきまして、まず市長の方ご見解をお伺いしたいと思っております。その見解次第では再質問をいたします。
田原議員の質問に対する事実者の答弁を求めます。平川市長。10番、田原輝夫議員のご質問にお答えいたします。大きい1点目でございます。島内の道路整備についてというご質問でございまして、そのうちの一つ、まず第1点目の、現在までに要望は数多く上がっているが、今後の対策、取り組みについてということでございます。このことにつきましては、先の6月会議で申し上げましたけれども、市道の改良行為については、合併以前からの継続事業を優先して進めておるというのが、現状でございまして、それらの行為でさえ完了できないという現状でございます。こうした中、新規路線にはなかなか取り組めないというのが現実でございます。現在まで数多くの改良要望が上がっていますけれども、特におっしゃるように、緊急に、救急車両が入りにくいというような、入りづらいというような道路について、そういった区間、危険な箇所について、取り組んできたところでございます。実は平成21年度から23年度にかけまして、国の臨時交付金がございまして、それを利用いたしまして、35路線の局部改良を実施してまいりました。きめ細かな交付金があったものですから、それを利用したということでございます。今後もそういったところを優先的に財政状況を踏まえながら、局部的な改良を進めていきたいという考えを持っているところでございます。ただ、そういう場所につきましても、非常に相続登記というのが非常にネックでございましてですね、相続登記ができて、現有の所有者になって、承諾いただかないと、改良ができないということでございます。そういった点につきましては、また、その、カシカシについてご協力賜りたいと思っているところでございます。次に、観光地としての観光道路整備計画について、どのような計画を持っているのかというお尋ねでございます。壱岐の観光道路、主要道路はご存知のように、壱岐循環線、最近は一緒ではございませんけど、壱岐循環線の県道が、国道あるいは県道というものが、大きな道路でございますけれども、現在、その県におきまして、主要地方道、権浦沼津線、 それから一般県道、猪本勝本線の整備を行っておるところでございます。指導につきましては、風光明媚な八幡地区から、久米島海水浴場に通じる観光道路の指導、八幡地区線の整備を進めておるところでございます。このように幹線道路の整備は進んでおりますけれども、例えば、石田から、西木浜を通って空港に至る道路であるとか、あるいは先ほどの付近の道路であるとか、観光地に近い道路に狭隘なところでございます。しかしながら観光地でございますから、いたずらに開発ということではなくて、やはり自然にマッチした道路整備をしなきゃいけないと思っているところでありまして、多額の予算も伴いますので、そういったところについてはですね、例えば沼津の三つの辻ですか、ああいったいわゆる眺望のいいところに、ああいう大々的でございませんけれども駐車ができて海を眺められるような場所を作ったり、あるいは皆さんもお聞きになっているかと思いますけど、観光に来られる方が主要道路と市道が大きさがあまり変わらなくてですね、どれが主要道路なのかわからないというようなクレームもございます。案内板、観光案内板が足りないという指摘もございます。そういった中で、やはり例えば、石田のその西木浜に至る道路などはですね、やはりそこに海の見える道路とかですね、そういった具体的な表示をするとか、看板をやっぱり多く立てるべきではなかろうかという気がいたしております。次に3番目の観光地としての観光道路整備計画について、どういう計画を持っているかということでございますけど、ただいま申し上げましたように、多額の予算も必要でございます。やはり車の利用、車の離合箇所等々についてはやはり早急に整備をしなければいけないと思っております。今の2番目でございました。3番目でございます。自然災害時の避難道路の計画についてということでございますが、自然災害の中ではやはり、今問題になっております津波というのが新しく頭に入れなきゃいけない、災害であるかと思います。安全の高い場所に行きやすくするというのがまず大事でございますけれども、皆さんちょっと趣旨が異なりますけど、この会場においで入られるときに、ここの海抜表示をご覧になったでしょうか。玄関ドアに表示をされております。ここは海抜43メートルという表示がされておることでございまして、今90箇所程度の海抜表示が終わっているところでございます。これから170箇所程度を予定しておりますけれども、その海抜表示をしていきたいと思いますし、それに対する道路についてはやはり避難しづらい道路等についてはやっぱり重点的にしなきゃいけないと思っております。それから、自然災害ではございませんけれども、原発のことも考えなければいけません。そういった中で、ご存じのように域の3分の1程度が30キロ圏内 UPZ 圏内になりますし、その中に域の人口の2分の1の方がいらっしゃる。そういう中で、一応北部勝本に避難をしなきゃいかんということになりますので、30県外に避難ということになります。そうなりますと、やはり勝本に至る道路が重要になってまいります。そういった道路の整備、それからもう一つ道路とは少し変わりますけれども、島民が避難するとなれば勝本の港湾が重要になってまいります。そういったことをですね、今度の知事要望でいたすようにいたしているところでございます。いずれにしましても災害の避難における道路の重要性というのは大事でございますので、そういったものについては財政のことだけを申し上げるのではなくて、極力対応していきたいと思っております。
はい、議長。
田原議員。
一応答弁をお伺いをいたしました。1点目、でございますけれども、この要望の取り扱い、どういう対応策に組んであるかお伺いをいたしましたけども、なかなか市場に今言われました通りに、これは主権者との同意、そして、それがまた採用の手段、登記の問題、いろいろと困難な場所があるから、要望の中にもあるかと思っておりますけども、私が一番言いたいのは、市民の方の生命財産を守るための救急の道路、こうした道路にはまあ財政的なものもありましょうけども、それはそれなりにやっぱり、前向きに取り組んでいただきたい。それで私もいろいろとお話を伺いまして、現地も何回も見させていただきました、そうした中でなかなか厳しいなというところも数多くあります。それで今現在市に対しての要望件数が60件、まあ消防署の方に来ている、まあ、要望、消防署が把握されているだけでもかなりな件数があるかと思っております。その消防署につきましては救急車、消防車 などが回りにくい、回らないという要望のようでございますけれども、こうした60件の中の要望、これは本当に財政厳しい中で一気にやりなさい、やってください、それは私もなかなか言いにくい点がございますけども、これ60件の中でそれなりに把握をされまして、優先順位をつけられて、それなりに、取り組んでいただきたい。特に先ほどから申し上げますように、救急車等の救急車両の入りにくい、そうした道路はやっぱ局部改良でも、先ほど市長がおっしゃいました、局部改良でもいいですから、どうか対応策を早期に講っていただきたい、そう思うわけでございます。そして2点目の観光地としての道路の整備計画につきましては、これは当初言いましたように多額の予算を要します。そしてなぜこのことに触れたかと私が言いますと、本市にとっては一次産業、これは大事ですけども、観光産業にとっても壱岐市は本市にとっては大事な産業であります。まあ原の辻の博物館もできました。これ博物館を起爆剤として観光をアピールされるのも、これは結構なことですけども、本当に壱岐の観光といいますのは、私が思うには自然、そして景観、四季を通しての観光アピールをしないと、いつかは本市にとって観光がプラスどころかマイナスになるかと思われます。そしてなぜ私がこのことにつけて計画と踏んだのは、担当部下は、要するに課によっては担当が変わられます。そしてあの時こうであったろうと話を持って行っても、いえ聞いておりませんとなれば、どこにも確たるあれがありません。それで基本計画を組まれて、ちゃんとした課に、まあ証拠といいますかね、それが残っておけば、新たな移動で来られても、例えば部下長変わられても、ああ、こういう基本計画があったと。なら、これを、まあ、取り組もうと。そういう思いで、基本計画を組まれたらという質問をいたしました。そして、これは素晴らしい景観的な場所があります。これは大型観光バスのみが通行じゃなくして、観光で見えられた方がレンタカーなどで回れる場合にも、素晴らしい景観的なものがすぐもう数多くあります。例えば五の浦からずっと壺を通って、万十島からずっと抜けて、初山の一般県道、長谷線ですね、これを抜けられて、 それから、ハゼからハゼを登っていきますと、東田ダムがあります。あの路線。それからずっと茎を通って陰通線に抜ける路線。これは全面的な改良工事は不可能です。けども管理はできると思います。今やもう公民館等でいろいろと管理をされております。公民館によってはギブアップ体制な公民館もあります。もう公民館でやれないからもう死に投げ出そうかという本当に公民館もあります。そうしたら、やっぱり公民館では厳しい、ところがあります。それで、先ほども言いました通り、レンタカーでも通って素晴らしい景観的なものを、本来の域の自然と景観的なものを見せるのも、域市の観光の重要な課題と思っております。ただ美味しいものを食べて、腹の筋行って、泊まって、じゃなくして本当の姿を、お見せする。これは一年間を通して、四季を通して、それなりにいい場所があります。勝本にもあります、天原の上のところ。そうしたいろんな道路もの整備等の計画が必要だと思ってこの質問をいたしました。そして3点目、これは自然災害です。これは先ほど市長もから答弁が返ってまいりましたけれども、一番私が言いたいのは、あってはならない自然災害、その津波、地震津波、その次の原発問題です。この原発問題につきましては、どうしても壱岐市内によっては南、郷の浦から陰通寺、このラインが一番のあってはならない、万が一のことが起きた場合の一番危ない地域でございます。そうしたこの避難道路的なもの、道路網の整備、これにつきましても、特に初山は悪ございます。もう市長も行かれて、おばかりと思いますけども、壱岐で一番道路整備が遅れているのは初山だと私は思っております。それを早期にしなさいとは、してくださいとは私も申し上げません。けども、万が一のことを想定されて、市長の政策道路として、避難道路の計画を持たれてはという意味合いで、この計画について質問をいたしました。市長から、この3点につきまして、再度、何か答弁がありましたら、お願いをいたします。
白川市長。3点ほどご質問がございました。まず担当の事務引き継ぎについてでございますけれども、これについてはですね、やはり人が変わったからその仕事はわからんというような体制はですね、全く職場として、失格でございまして、その辺は引き継ぎが怠らないように、常日頃指導しておるところでございます。大きな事業につきましては、議員ご存じの壱岐市建設計画に基づく振興計画の中で、見直しをしていくということでございますから、その辺は心配ないわけでございますけれども、さっきおっしゃいますように局部改修とか、そういったことの約束事などの事務引き継ぎについてはですね、特に意を持ちなければないと思っておるところでございます。それから2番目の景観を重視して、壱岐の本来持っているのは自然景観だと、観光の魅力だということでございまして、それはもうもちろん同感でございますし、そういった場所について、壱岐に住んでいる人もなかなかわからないという面がございますから、やっぱり案内標識等でですね、ぜひ対応させていただきたいと思っておりますし、市道、壱岐市の道路の管理について今、自治体、自治会、公民館を中心に管理されております。おっしゃるように、広域的に、その地区内の道路であればいいんですけど、おっしゃるような広域的な道路についてですね、なかなかやはり、自治会だけでは対応できない、また高枝伐採等もある、そういったものにつきましてはですね、一つ まあ、ご相談の上ですね、ご相談を受けながら対応していきたいと思っているところであります。3番目の避難道路、特に、初山地区からのという、まあ、私が申し上げるまでもなく、初山地区、石田地区からは、限界原発が手に取るように見えます。そういった中で、避難道路、これはやはりですね、まあ、県道が大きな、もう殺到するわけですからね、避難者が。県道の整備というものが大事になってくると思っております。そういった意味でも、県知事に対して、まあ、初山線はですね、初山渡良線ですかね、強く要求を出しているわけでございますけれども、今後もですね、引き続き、県に要望していきたいと思っております。
係員。
はい、ありがとうございました。それで、まあ、市長おっしゃられた通り、一級建造的なものにつきましては、まあ、県とお協議をされまして、計画を持って、進めていただきたいと、そう思っております。それで、2番目のあれですけども、これも、この9月会議におきまして、瀬戸の方から陳情等も上がってきております。その中でそういう意味合いを込めまして、計画性を持ってという意味で、お伺いをいたしました。それでは1点目はこれで終わります。2点目につきまして、今から質問をいたします。2点目の農業振興策についてでございますが、これはご承知のとおり、今年24年度で、今まで、農道整備に当ててきておりました。ふるさと農道整備事業が終了すると話を伺っております。それで新たに変わるメニューがあるのか、ないとすればその対応策はどのように考えられているのか、その点について質問をいたしました。本市にとりましては主な基幹産業であります。市長に素晴らしい回答を待っておりますので、ご答弁のほどをよろしくお願いいたします。
白川市長。
農業振興でございますけれども、今年度で、ふるさと農道整備事業が終了するということ、それに代わるメニューがあるのかということでございますけれども、本市の農道整備事業につきましては、これまで国県の補助制度を中心に、記載事業等で行ってきたところでございます。この政府の事業仕分けによりまして、まあ、コンクリートか一重というようなこともございまして、土地改良事業の予算が交付金事業に変わりまして、農道整備の予算が削られております。単独でなかなか農道というのはできないということは、ご存知いただけ、ご理解いただけるかと思いますけれども、総務省のふるさと農道整備事業につきましては、本年度で終了いたしますが、それに代わるメニューについては、現在のところないというのが現状でございます。しかし、地域からの道路改良についての要望が出ております。市といたしましては、補助事業の採択要件に合う道路につきましては、要望してまいりたいと思っております。これがですね、今までは、農道、ふるさと農道整備事業につきましては、農道一本で、その一本の農道について、受益面積がどうかと、あるいは、受益者が何人かというようなことでですね、進めてまいりましたけれども、現在の農道等の補助事業の採択要件といたしましてはですね、30ヘクタール以上の、いわゆる、受益があって、それの、地域自主交付金事業というのがございます。これの例としていたしまして、現在、解体院の都市改良、個性の事業、ここが、この地域自主交付金事業に、該当するわけでございまして、30ヘクタール以上の受益面積ということでございます。そういった中で、それに関連した道路、という、そういったものについてはですね、採択基準があると、採択、補助メニューがあるということでございまして、 単品の道路だけというのはなかなか厳しいということが現状でございます。採択要件に満たない道路の単独改良工事は困難でございまして、そういったところにつきましては、先ほど申し上げましたような車の離合箇所等をの対応することによりまして、農産物、あるいは生産者等の搬出入ができますように、そして農業経営のコストの削減、生産性の向上を図れますように、そういった施策を取っていきたいと思っておるところでございます。
はい、以上。
はい、田原議員。
はい、ないのが現状だと思っております。それで、今、農林課に予防が上がってきているのが、五ノ浦5本、勝本8本、芦部、石田、3本ずつでございます。計19本の道路が予防が上がってきていると、そう伺っております。けども、先ほども言いましたように、本市にとりましては、一次産業、主な本当な基幹産業であります。搬入搬出道路の確保と、そうなければなかなか、後継者も不足している中で、なかなか厳しい、状況にならないかなと、そう思っております。そのためにも、いろんな方策を、施策を考えられまして、これに対応していただきたい。そして、農業振興の発展に、していただきたい。そう思うわけでございます。本当にこの、総体で、農道とつきまして、102本、68,097、キロメートル、そういう状態で農道性、農道関係があると、そういうふうに伺っております。その中でやっぱり、今の農道維持、管理維持 していく中でも、なかなか問題がありますけれども、どうしてもこの道路網がなければ、新たな、例えば、施設園芸等をいろいろと行うにしても、道路が何せ一番でございます。また新たな取り組みを考えられて、どうしても本市にとって大事な大事な一次産業でございますから、ぜひともそういう方向で進んでいただきたい、そう思っております。このことにつきまして、市長何かありましたら、どういう方向で進めてという何かありましたら、お伺いをしたいと思っております。
白川市長。
議員ご指摘のように、農業漁業域にとって本当にこう大事な産業でございまして、これの発展なくしては域の経済というのは非常にもう回らなくなるわけでございまして、議員ご指摘のように、その方策、ただいま申し上げますように、具体的な方策というのはございませんけれども、いい努力してまいりたいと思っております。
はい、議長。
はい、田原
議員。はい、ぜひとも前向きに取り組んでいただきたい、そうお願いをいたします。次に3点目に行きます。3点目、レインボーの運行唐津長崎間、これが急遽廃止になりまして、市民の方からどうしても不便でたまらない、どうかならんものかという問い合わせ、もう直接電話もかかってきますし、見えられた方もいらっしゃいます。そうした中で、なかなか唐津から呼子をもともと呼子についておりましたフェリーが唐津港に着くようになりまして、唐津からバスセンターまで行くにも交通アクセスがない、タクシーか歩いて行かざるを得ない、そしてドクターフェリーで大村に救急搬送されましても、なかなかでオリエンタルで行っても、またそれからバスもおりますけども、不便でたまらない。先ほど言いますように、どうかならないかと、 問い合わせが数多くあります。それで今回このレインボー号運行またできましたら復活という思いで質問をいたしました。まあ首長のこれにはおそらくこれにも予算的なものも伴いますと思いますけども、まあ今までは大型バスが運行されておりました。まあ私が考えるには大型じゃなくしてせめて20人乗りぐらいのバスでも運行ができないかなとそう思っております。まあ、あとは財政的な県の方とのいろんなパーセン的なあの予算等もあるかと思っておりますけども、まあ、市長のお考えをお伺いをいたします。
白川市長、
田原議員のレインボー運行について、レインボー駅号廃止になって不便で困っているということ、復活ができないかという声があるということで、市長の考えはということでございます。ご承知のように、このレインボー駅号につきましては、当初、長崎県と昭和自動車が共同運行をしていたところでございます。それが昭和自動車が単独で運行するようになっておりまして、今年の1月に、景気低迷等による輸送人員の減少を理由に、4月から路線を廃止すると、もう本当に年民に水でございましたけれども、そういうふうに、通告ございました。それはしかし困るということで、抗議をいたしましたけれども、いや、これは会社の方針ですということで一蹴されてしまったところでございます。そこで3月に長崎県に対しまして、レインボー駅号の運行再開と、虹の原特別支援学校等の規制の支援について要望をしたところでございます。ところで、やはり、県といたしましては、昭和自動車に掛け合われたわけでございますけれども、じゃあ赤字部分を補填してくれということだったわけでございます。この赤字分と申しますのは現在と言いますか、その時点で7人1便あたり3億でございますが6便でございまして、1便あたり7名しか乗車がなかったと。じゃあ何人でいるのかと言いますと、それを赤字を1200万という赤字幅でございましたけれども、あと3名いわゆる1便に10名乗らなければ採算が合わないんだということでございました。そこで、いわゆる乗車人数を増やす方策があるのかということで、私どもも考えたわけでございますけれども、ご存じのように虹の原特別支援学校が高等部が来年4月から一期で開設をされます。そういった中で、むしろ増えるというよりも減る要素が多ございます。そしてまた、この虹の原支援が特別支援学校につきましては、今まで回路だけがこの通学費のあるいは家族の支援でございましたけれども、県文科省との交渉の結果、空路においても本年6月から支援が認められまして、現在、飛行機を利用する方も、この虹の原特別支援学校のに行かれる方については、そのを国が見てくれているという状況でございます。そこで、やはり先ほど申しますように、1200万円の、これがなかなか改善して減るような状況にはないわけでございまして、現在のところ。そういったこともございまして、やはり、壱岐市につきましては、県だけにそれをお願いしても、それはもう無理でございまして、壱岐市も相応の負担が求められておるところでございますが、後年度にやはり負担を強いられるというようなことではですね、なかなか厳しいと。先ほど言われますように、確かに長崎医療センターに 行かれる、お見舞いに行かれる方々等の負担というものも十分考えるわけでございますけれども、現時点では、なかなかこの再開に目処が立たないというのが現状でございます。ご理解いただきたいと思います。
はい、議長。
はい、田中議
員。はい、そういうふうに回答が来るかと思っておりました。けども要望は要望といたしまして、県の方に要望し再度お願いができないかなと、あとに要望されて負担的なものにつきまして、またどういうふうになっていくか私もはっきり分かりませんけども、実は9月の1日に、ここの西部科学総合センターで連立会派タウンミーティングインイキとい う大会がございました。その中に、ご出席だったと思います。その中で市民の方から質問が出ました。これは何人かの議員さん方も一緒だったと思います。その質問の内容がまずオリエンタルの半額の問題、そしてレインボーの復活の問題、この2点を取り上げられまして、質問されました。その時私も本来ならば手を挙げてという形を取りたかったんですけども、なぜちょっと勇気がございませんで座っておりましたけども、その中でレインボー復活についての質問の中で、この連立会派委員域の出席の県議さんが来答された中で、7名、議長、そして各委員長、7名来答されました。そして、そのレインボー復活についての質疑の折に回答が返ってきましたのは、要請があれば対応いたしますという回答だったと、そういうふうに認識をしております。それで、市長にお願いですけども、県の方じゃなくして、県議会の方に要望なり、陳情なり出したらいかがでしょうかという意味で、この質問をいたしました。どうでしょうか、市長。
白川市長。
先ほどしたところでございましたけれども、今非常に難しい状況にあると申し上げましたけれども、諦めているわけではございませんで、交通総合交通政策課にはですね、交通局総合交通局にはですね、ずっと復活について要求をしております。当然これはですね、私は駅にとってはですね、路線バスだということを申し上げておるわけです。路線バスなんですよと、駅にとっては。ですから、高速道路は路線バスは走りませんよというような言い方をされましたけれども、たまたま高速を通っておるから路線バスなんだということでですね、県の責任においてお願いをしておるところでございます。ところで、今、おっしゃったように、連立会派の方、お見えになった、その会合でそういうご意見あったかもしれませんけれども、私は行政としてはですね、議会に執行権はやっぱり私は県だと思っておりますから、執行権のあるところにですね、要望していくということで、つなぎたいと思っています。
はい、わかりました。最後の連合の件については、今市長がおっしゃいました通りに、まず諦めないで、市長選の上に挑戦を重ねていっていただきたいと思っております。全体的に、質問をいたしましたけれども、なんせ項目の点につきましては本当に計画という基本計画を設計されまして、対応していただきたい、そう思うわけでございます。2点目につきましても一緒でございます。本当に大事な大事な富士山業、そして、 観光産業、いろいろとございます。本当に前向きに、取り組んでいただきたい、そうお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。